初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。こんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回も前回に引き続きまして、インテリアデザイナーの斉藤さん、水道設備業者の阿部さんにご出演いただきます。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょっとこの番組始まる前に、ちょっと事務所のリフォームの件で盛り上がったんで、
はい、
皆さんも事務所のリフォームでこうなんかこうやりたい、ああやりたいとかって多分結構多いと思うんで、最近おしゃれな事務所多いし。
そうですよね、やっぱり働く環境がおしゃれだとテンションも上がるでしょうしね。
はい、テンションもそろそろやりたいなと思ってテンション上がらないみたいない
や
そろそろ斉藤さんにデザインしてもらおうかなと思ってるぐらいなんですけど、お金がなくてでさっきちょっと話してた内容なんですけど、最近こう斉藤さんこう天井とかなくしてスケルトンのとかっていうの多いじゃないですか。
はい、
あれのなんかこうメリットデメリットとかなんかちょっといろいろお話ししていただけないかなと思ったんですけど、どうですかね。
そうですね、まあ、メリットとしてはやっぱり天井高が取れるんで、あの空間が広くなって開放的になると、それはやっぱり一番だと思いますね。で、まあ、デメリットとしてはあの結構あるんですけども、照明の位置で、まあ、大きな事務所になるとあのエアコンですね。エアコンを見出しにしないといけないとか、こういう時に、その、配管関係とかも全て見出しになってくるんで、あの、結構天井取っちゃえば、天井作るより安くできるんじゃないかっていう話もあるんですけど、実際その、普段は隠れてるものをきれいに見せるとか、あるいはこう、目立たないように黒く塗装しちゃうとか、なんか、非常にこういろんな見えないお金がかかったりっていうのも出てくると思うんで、あのなかなかこう簡単にっていうのは難しいと思います。
でもまあおしゃれな方がいいからね。
まあそうですね、それは、ね、あの最近やっぱり古いビルをこうリノベーションしてオフィスにしたりとか、そういったところも増えてるんで、結構その賃貸じゃないようなそういったビルなんかだといろんなこうやり方あると思うんで、すごくあの面白いと思うんです。で、働く人にとってもこう決まったオフィスの中じゃなくてちょっと楽しい感じとか、その場所をまあ今あの個人のデスクがないようなあのそういうオフィスも増えてきてるんで、あのいろんな考え方ができると思うんで、あのそういうのが増えるといいと思いますけどね。
なんかちょっとさっき話したのは、あの天井取ることによっての、その例えば音、
はい、
音の問題もあるっていう話ちょっとあったじゃないですか。
はい、
結構影響ありますかね。
まあ、まあ、普通のマンションでいうと、やっぱり天井裏があるっていうことは、そこにその空間ができるので、その分あの上の音は伝わりにくいというのはありますよね。だから、まあ、オフィスの場合だとそれほど気にならないかもしれないんですけど、まあ、住宅だと特に気をつけないといけないのかなとは思います。で、あとはその賃貸の場合だと、天井のスラブ、コンクリートの部分にジスを打っちゃいけないとか、なんかそういう規約があるっていうのも結構あるんですよ。だから、その時にその照明一つとっても、照明のための電源を回すために配管をつけたりとか、天井にいろんなものをこうビスで止めていかないといけないっていう場面も出てくるので、なかなかこう簡単にやりましょうっていうのは難しいと思うので、いろいろこう管理規約とか、そういったところの確認は必要になってくるんじゃないかと思います。
ただこう普通のこう賃貸マンションで事務所作っておしゃれにしたいとかっていう言われた場合、斉藤さんだとどういうところに注意とかします？
まあ一番がやっぱり床だと思います。で、最近もうフリーフロア当たり前で床下に配線を通すっていうのは当たり前になってるんですけど、ちょっと古い 個室だと床下がなかったり、そういったときにどうするか。そのあたりはやっぱり考えてあげないといけないのかなと思います。で、前にちょっと調べたときに、今あるかわからないんですけど、床に厚さ1センチから2センチ、1センチぐらいですかね。そのぐらいのプラスチックの床材をこう、確かタイルのようにこう、はめ込んで30センチぐらい角のものを置いて、その1センチの厚みのところにこう配線をこう、埋められるというか。
あ、OA フロアみたいな。
え、OA フロアの1センチぐらいの厚みなんですよ。
そんなのあるんだ。
で、まあ、それに配線をやって、その上にタイルカーペットを敷くとか、なんかそういうのも出してるメーカーがあったんで、まあ、最悪そういうものを使えばできるのかなと思いますけど、まあ、その床を上げるっていうことは、やっぱり段差が出てくるっていうところに繋がってくるんで、まあ、1センチ、2センチぐらいであれば、ちょっと床の、その、いわゆる靴ずりっていう、ちょっと斜めにして段差をなくしたりとか、そういったもので解消できる範囲であるかなとは思う。
やっぱあれですか、その場合っていうと、タイルカーペット床は
そうですね。やっぱり、その、音の問題、それ考えると、タイルカーペットが一番使いやすいとは思います。
まあ、そうですよね。確かにね。
あと、まあ、一番多いのが、そのキャスター、椅子のキャスターがちゃんと使えるように。で、考えると、タイルカーペットが一番こう、静かで、ちょっと硬い、ね、フローリングとかだと、今、フローリング用のキャスターもありますけど、ちょっと滑りすぎちゃって、なんか、ガガうるさいとか、そういうのもあるので、一番、仕事環境としては、スタイルカーペットがいいのかなとは
思います、ね。実際僕、事務所じゃないんですけど、10年間ぐらい住んだあるマンションがあって、そこはフローリングなんですけど、まあ、大学の教授の人が住んでたんですけど、キャスター付きの椅子使ってたんですよ。で、10年出るときにフローリングの表面がもうないんですよ。わかります？須賀さん、それって。
うん、わかります。だって、そのキャスターの、
うん。そうそうそうそう。はい、うん、あれ、だから、ニトリに行って、ビニールのシート買ってこないと。あれ、剥がれちゃいますよね。
うん、
そうですね。今だいぶ塗装面が強くなったんで、昔ほどでもないんですけど、やっぱりそれはどうしても出てきます。逆に今ネットで探してみると、自宅の仕事場ってやっぱりそういう需要がたくさんあるみたいで、5、6千円ぐらいですかね。5千から1万ぐらいですかね。1メーター、50ぐらいとか、いろんなサイズの、すごい薄い敷物があるんですよ。それで裏が滑り止めになってて、それをし、床に置くだけで、上で椅子使ってもずれないっていう。まあ、うちでも使ってるんですけど、探すと結構今、多いですね。
あとなんかこう、おしゃれに見せるとか注意点あります？
ですね。まあ、その、今の床のつながりでいて、前にちょっとやった現場で、前、土間だったところ、作業場だったコンクリートの床をオフィスにするという話があって。
ああ、今流行りですよね、そうだね。
で、まあ、それ、ビルの1階だったんですけど、その、多分、そこでオフィスだと、相当冷えるなと思ったんですよ。
ああ、確かに、
ね。で、まあ、その時にさっき言った、その、床を上げないで、なんかできないかなという時に見つけたのが、さっきの1センチのフリーフロアだったんですけど、まあ、そういう床を、コンクリートなり、そういった、直接、こう、冷えるものから、なんかちょっと仕上げてあげると、そのあたりの、環境は良くなるのかなと。それはその時やってもいい。
なるほどね。
まあ、自分なんか、まあ、設備の方だから、そこには関係ないんですけども、
うん、
スケルトンにした場合の、これは、照明ですよね。天井の。
うん、
照明を、じゃあどうやってぶら下げるんだろうなとか、要は、事務所だと、例えばダウンライトとか、埋め込み型の、まあ、今だと LED の蛍光灯型の長いやつとか、そういうのを使ってると思うんですけれども、うん、それが結局、壁とかその辺の光を反射させてるってところもあるとは思うんですよ。で、それが、例えばコンクリート剥き出しになった時に、要は照度が落ちるんじゃないのかなっていう、明るさが。
だから何、傘みたいな照明が多いの？
そうです。あれで反射させてるんですよ。事務所っていうのは基本的に。
ほとんどそうだよね。
ええ。で、それが、じゃあ、おしゃれなのか、おしゃれじゃないのかっていうと、まあ、自分絶対後者だとは思うんですけれども。
どっちだ、
おしゃれじゃない方だ。
後者って言ってるじゃないですか。
どっちなのかな。
なので、その辺も含みで考えなくちゃいけないかとは思うんですよ。一概にスケルトンにした方がおしゃれだなってなった時に、じゃあ事務所として結局事務をするってことは、まあ、だいたい床から 1.2 メーターぐらいの位置に、まあ、デスクがあるとして、そこの明るさが保てるのかどうかとか。その辺も、それこそ今、例えば、蛍光灯がついてたらその倍以上必要なのかとか。
ああ、電気がね、照明がね。
照明が。要はそこまでちょっと考えてあげないと、ちょっと厳しいかなと思うんですよね。
照明の話でいくと、今、阿部さんがおっしゃったように、壁と天井の白いクロスっていうのが、やっぱり反射があって、それでだいぶ効率が良くなるんですよ。で、照明、今、天井埋め込みで蛍光灯、まあ、LED のものでも、天井に埋め込んであるもの。それで全体の明るさは取ってるんですけども、で、ちょっと、いい事務所というか、新しい建物とかに行くと、光源が見えないように、ルーバーがついてるんですよ。
はいはいはい、はい。
で、ルーバーがついてるっていうのは、光源を隠して、眩しくないようにっていうことを、それが目的なんですけども、で、さらには、それをつけても、ちょうど下に光が効率的に落ちる、降りるように考えてあったりとか、結構いろいろこう、考えてはいると思います。で、まあ、ルーバーをつけることによって光源を隠すっていうのが、目にとって大切なことで、光源を直接目に入るような状況っていうのは、目にとって良くないんですよね。人間がこう感じる明るさと眩しさってすごくこう微妙なもので、スーパー行くと蛍光灯がむき出しでいっぱいついてると明るいというふうになんとなく思うんですけど、実際は明るいんじゃなくて眩しいですよね。そのあたりのこう、うまくこう考えてあげて、効率的に明るさが取れるようにするっていうのが大事だと思います。で、その方法としては、例えばオフィスの場合だと、壁面にちょっと背の高い、収納家具がこう並ぶとしたらば、その上にこう、間接照明として天井を照らしてあげたり、あとはまあ、壁の部分に、天井は剥き出しであっても壁にブラケットで間接照明をつけてあげたりとか。で、全体の明るさをその天井の間接照明とかそういうものだけで、考えると、やっぱり照度は手元で取れないので、その場合には個別にスタンドを使うとか、あとは今オフィス家具もすごくいいものが出てきてて、で、その中にデスクにあらかじめこう照明がこう、なんて言ったらいいんですかね、こう柱が立ってこうデスクの上だけ下向きに照らすとか、そういうようなものも増えてきてるんで、
うん、
まあ、その事務所の雰囲気によるんですけども、まあ、いろいろな方法としては あると思います。まあ、それすべて予算との兼ね合いになってきちゃうんですけど。
じゃあ、斉藤さんに言えば安く入るってことです
よ。物自体が結構高いんですよ。
なんであれオフィス家具って高いんですかね、いつも思うんですけど。
正直、高いです。
いや、あれじゃないですか。需要と供給のバランスじゃないですか。
そうですね。まあ、オフィスだと、経費で落ちるからっていうのも多分あるのかなと思うんです。
あ、そういうこと。あ、そうなんだ。まあ、確かに頑丈だと思うんだけど、うん、オフィス家具ってなった瞬間に高くなるから、みたいな。
まあ、そのあたりは、ご相談いただければ、いろいろと、
さすがです。
考えますんで。
ぜひ。オフィス家具。じゃあ、パーテーションもありですか？
パーテーションもあります。パーテーションもやっぱり、高さとか、ガラスにするか、見えた方がいいのか、見えない方がいいとか、特に高さって重要なんですよね。座った時に、目線が前の人と合わない。あるいは立ってる人と目線が合わない。すごくこう、微妙な高さっていうのが、考えないといけないというところで、あと、まあ、パーテーションの話でいくと、オフィスによっては、何メーター以上の高さになると、それは、B 工事といって、普通の地域工事、入居者工事じゃなくて、持ってるビルのオーナー側の、指定業者がやらないといけないとか、なんか、そういう、まあ、消防との兼ね合いとかも出てくるんですよ。だから、結構、オフィスに関しては、難しいところもありますね。
今なんかこう、ズームみたいにリモートが多いから、やっぱそういうのって結構多くないですか？パーテーション関係とか。
そうですね。やっぱりパーテーションも、そうですね。背景に何が見えるか、それも大事になってくるんですよ。で、うん、前にちょっとお手伝いしたのは、オフィスなんですけど、後ろに55インチぐらいのテレビを置いて、で、テレビのフレームをすべて隠して、映像だけ見えるようにしたんですよ。
ああ。
で、なんか海の風景とか、その前で、
リモートしたい。
そうです、そうです。そうすると全然わかんないという。話がありましたね。
まあ、いろんな方いらっしゃいますから。
そうですね。まあ、あとはその音が結構大変ですね。なるべくその、周りの音をこう反射しないとか、そのあたりは結構大事にしないといけないみたいですね。
見た目も大切だけど、音も大切だよってことですね。
そうですね。やっぱり、オフィスの場合、特にその、リモートにした場合、普段で対面してるよりも、細かい情報が逆に届きやすいっていう、
うん。
ちょっと見えないものが後ろ誰か通るだけでちょっと気になったり、
うん、
隣で笑い声が聞こえただけでちょっと気になったりとか、そういうのも多いと思うので、
うん、
ここは結構気にした方がいいと思います。
なるほどね。勉強になりますね。
ウェルクさんの事務所みたいな、ちょっとモデルで何かやります
か？やってもいいんですけどね。斉藤さん請求するときに頑固になるんで。そこがいつも喧嘩になる場所なんです。
そうなんですね。
絶対値引かないですから、斉藤さん。そこが好きなんですけどね。なるほどね。まあ事務所がね、だからまた、でも事務所って結構こうね、これから頑張って会社立ち上げて頑張ろうなんていう人たちがやっぱね、菅さんも言ったけど、テンション上がる上がらないなんていうのは結構デザイン結構ありますからね。
大きいと思います。
大きいよね。あるもんね。じゃあ、お小遣いですいませんけど、斉藤さんお願いします。
はい、喜んで。
すごい。了解しました。じゃあ今回はこのぐらいしときはもうまた時間超えちゃったんで。
はい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。